特集650年の思いが宿る舞台、菊池の松林。650年以上続いてきた伝統芸能、菊池の松林。そこには伝統を絶やさぬよう守り受け継ぎ支えてきた人々がいました。文化とは何か、伝統とは何か、松林とそれに関わる人たちの思いに迫ります。11月下旬、菊池松林農場、県指定重要文化財で清掃作業をする上町区の福山和之区長と山村美佐子さん。福山区長は、今の時期は落ち葉が多くて大変だけど、先輩たちからここは大切な場所だからと教えられてきました、と話しました。その様子の写真があります。初番目、松林。天下太平、国家安穏。毎年10月13日、菊池松林農場で演じられる松林。南北朝時代から受け継がれてきた菊池で最も古い伝統芸能の一つです。その祝い、金長新能のために。おごそかに響き渡る声、賑やかになる鼓や太鼓、笑いを誘う狂言が人々を楽しませます。毎年10月13日に奉納される菊池の松林、御松林お能。約650年以上も昔、菊池一族の雄、菊池武光が後醍醐天皇の皇嗣金長親王のために催した新年の祝い事が始まりとされています。最初に祝言の曲松林を演じ、次に脇能の追松を実施、その後姉妹や狂言を数番行います。九州の南朝勢をまとめる使命を帯び、7歳で奈良の吉野を出発、19歳で菊池にたどり着いた金長親王の艱難辛苦をねぎらうものでもあったのではないでしょうか。数えるほどしか伝承されていない各地の松林の中でも最も古く、室町時代の松林を伝承している唯一のものとみられ、また能の変換過程を知る上で大変貴重なものとされています。平成10年には国の重要無形民俗文化財にして、菊池一族の栄枯盛衰を伝えるものとして、時を変え、場所を変えながらもその思いは様々な人に引き継がれ、今に至っています。今年の10月13日に奉納された菊池の松林、観客の前で天下太平を願う古式ゆかしい舞が披露された。その写真があります。2番目、大切に受け継がれてきた松林。当時の形を伝承している唯一のものとみられる菊池の松林、その保存伝承のために中心となって動いてきた御松林お能保存会には、先人たちが築いてきた伝統文化を継承していこうとする並々ならぬ思いや伝統への誇りがありました。当時の形を今に伝える御松林お能保存会、650年以上もの長い歴史を持つ菊池の松林、当時からほとんど変わらぬその形を今も脈々と受け継いでいるのは御松林お能保存会の皆さんです。地域住民を中心に昭和43年に発足、会長で舞人を一人で40年務めている田島春夫さん。東小漢寺は観客に見てもらうというより、金長親王に舞を捧げることに意識を集中しています、と話します。尊敬していた祖父の背中を見て、狂言師でもあった祖父、実さんに幼少から芸の手ほどきを受け、菊池の松林と共に奉納される狂言に9歳で初出演した春夫さん。稽古をすると褒めてくれた。優しかった祖父の背中を今も覚えています、と当時を振り返ります。幼い頃は稽古が嫌でやめようと思ったこともあったんです。でも私が休むと祖父は寂しそうな顔をしていました。 能や狂言に真剣に打ち込む姿を尊敬していましたし、祖父の次は私がやる以外にないとも感じていました。昭和58年、27歳で前人を実さんから受け継ぐと、その2年後、実さんは安心したように83歳で他界。会の中心となった春夫さんは、菊池の松林をどう残していくかを模索しながら、行政や大学教授などとの連携を深めました。その会あってか、平成10年に国の重要無形民俗文化財に指定。先人たちや祖父が受け継いできたものが認められて本当に嬉しかった。それと同時に絶対に残していかなければという思いに駆られました。さらに次の世代へ、御松林小野保存会には長男慎太郎さんもメンバーに加わっています。5歳の時に初舞台を踏み、前人の後継者に指名されました。19歳からは前人を補佐する貢献を行っており、春夫さんの舞を後ろから学んでいます。舞台に立つうちに松林を大切にしなければという気持ちが湧いてきました、と慎太郎さん。昨年からは慎太郎さんの長女リアさんと長男リュートさんも舞台に出演しています。楽しく狂言を続けているようで嬉しいです。子どもたちには歴史や伝統だけでなく、曽祖父父がつないできた思いを伝えていきたいですね。受け継がれる思い。松林を支えているのは保存会だけではありません。周囲の人たちの助けやねぎらいの言葉に何度も救われました、と春夫さんと慎太郎さんは声を揃えます。菊池の松林は世の中が不安定だった江戸時代や戦前戦後も一年も欠かすことなく奉納されてきました。途切れることなく続いてきた伝統芸能への思いは次の世代にも受け継がれています。御松林小野保存会会長田島春夫さん、田島慎太郎さん、コロナ禍でも欠かさず奉納できているのは支えてくれる皆さんのおかげです、と二人は笑顔を見せました。二人の写真があります。四枚の写真があります。1、先代の前人田島稔さん、昭和15年より58年まで43年間前人として活躍した。2、平成28年には国立能楽堂の舞台で菊池の松林を披露。3、平成10年に龍門ダム半尺湖で行った滝技能。4、本番に向けて稽古に励む御松林小野保存会の皆さん。インタビュー。菊池の松林が長く続くことを願います。熊本大学民俗学専攻安田宗男名誉教授。安田教授の写真があります。国の重要無形民俗文化財に指定された際に携わりました。私が初めて菊池の松林を見た時の前人は田島稔さん。重厚かつ品格のある芸に感激したことを覚えています。現在は稔さんの孫の春夫さんが後を継ぎ、おじいさんと遜色のない立派な演者として舞台に立っていますね。もし菊池の松林が東京で公演されたならば、席を確保するのは簡単ではないでしょう。そんな伝統芸能が身近にあるのは幸せだと思います。中世の芸能が長く伝承されているのはとても価値があることですし、地元の人が芸術文化を大切にしていた証拠です。菊池の伝統芸能がこれからも末永く続いていくことを願っています。ピックアップ。伝統芸能を受け継ぐおじいさんと孫の物語。練習きつくないの？松林能は菊池市の人々の幸せを願う大切なものなんだよ。この町の宝物なんだよ。これは県が発行している道徳教育用郷土資料熊本の心小学 1,2 年生用に掲載されている話の一つ。前人田島春夫さんの初舞台を前に祖父稔さんと稽古している様子が描かれています。菊池の松林を大切に思う みのるさんの思いとそれを受け取ろうとする春雄さんの姿がまっすぐに伝わってきます。初舞台後、春雄さんはおじいさんの言葉を思い出します。これが受け継ぐきっかけの一つになったのではないでしょうか。菊池の伝統芸能をつなぐ物語は、日本の古き良き伝統や文化の良さを知るための題材にもなっています。熊本の心の写真があります。掲載内容はこちらから視聴できます。 RKK 熊本の心より QR コードがあります。
松林ことはじめ、菊池の松林の舞台に上がる人の役割や舞の流れなどを紹介します。舞人の後ろに控える地方林方貢献のイラストがあります。舞人、舞台の主役です。引き立て烏帽子、ひたたれ、大口ばかま、白足袋姿の舞人が将軍木に向かって優雅に舞います。舞の振りや素朴な歌いの調子から松林として古風な面影を残していると考えられており、芸能史上貴重なものです。能は面をつけることが多いですが、松林では用いません。舞人の写真もあります。林方、舞人や地方を引き立たせる役割です。菊池の松林は大鼓2人、太鼓1人によって構成されます。単なる伴奏ではなく、能の世界を作り上げていく大切な要素の一つです。掛け声を発するのも特徴で、他の演者はこの掛け声で拍数や間合いを測っています。演奏する太鼓と大鼓の写真があります。地方、声楽部分が地方の役割です。全員が同じ高さで歌い、ハーモニーを形成することはありません。舞台へ向かって2列に座る合唱隊を地頭というリーダーが統率します。絶対的な音高は定められていませんが、音の高さは低めで発声します。地方の方々の写真もあります。貢献、衣装を整えたり奉納に使用する道具を出し入れしたりすることが役割です。また上演中に舞人に事故があり演じ続けられない際には、貢献が途中から代役となって演じます。そのため貢献は舞人と同格かそれ以上の人が務めることが多いです。貢献の写真もあります。舞の流れ、囃子方、地方、貢献が着座後、1、舞人が登場し将軍木に向かって両手をつき拝む。2、舞人による開口。3、笹の舞、笹を持った舞人の写真があります。4、笹の舞が終わり貢献に笹を渡す。5、扇の舞、扇を持った舞人の写真があります。6、舞が終わり再び将軍木に向かって両手をつき拝む。こちらから動画を視聴できます。 QR コードもあります。蓬莱三宝、奉納される前に能場に置かれます。唐辛子とみょうがで作った鶴と椎茸の亀が蓬莱山に舞い遊ぶ心を表現した風流、金永親王と菊池氏のために作ってきたものです。その写真もあります。将軍木、菊池の松林が開催される能場の正面には樹齢600年以上とされている無垢の老木があります。将軍木と呼ばれるこの木は金永親王のお手植えとも、差し立てられた杖から芽吹いたとも言われており、大切に守られてきました。その将軍木の写真もあります。松林能が開催される10月13日はこの木を金永親王自身に見立て奉納します。人間の観客はあくまで二の次、観客席は将軍木の正面を避けるように組まれ、年に一度の雅な舞で無垢の木を主賓としてもてなします。 各地に残る松林、福岡の博多どんたくの起源である博多松林や、熊本の藤崎八幡宮と北岡神社の松林、広島の厳島神社の御松林上能は、今に伝わる松林の一つ、通し物と言われる仮装、稚児行列も松林の一部と見られます。10月13日、菊池郡氏によると、菊池の松林は当初、毎年正月に行われていたそうです。その後、菊池一族の出陣のため7月15日に変更。現在は菊池神社の秋季例大祭の初日である10月13日に奉納しています。日にちは変わっても、兼長親王を思う気持ちは今も同じです。3番目、狂言。菊池の松林は、はじめに松林を演じ、その後、芝居や狂言を行います。狂言を担当する狂言実る会の活動の一部を紹介します。インタビュー、狂言の魅力を高めたい。狂言実る会、山内正史さん、立石。山内さんの笑顔の写真もあります。狂言実る会の発足当時から活動する山内正史さんに狂言への思いを聞きました。狂言の魅力に取りつかれて。私が狂言に出会ったのは47年前。先輩に誘われて狂言教室に入会したことがきっかけでした。最初は伝統芸能を守ろうという意識はありませんでした。でも舞台に立つうちにお客さんの反応が良くなって、そのうちに狂言の魅力に取りつかれました。昭和56年には国立劇場で民族芸能大会に出場しました。全国各地の伝統芸能が披露され、レベルの高さに驚きました。自分なりに稽古を積んできたつもりでしたが、まだまだ甘かった。今のままではいけないと思い、プロの狂言師に師事したり、市内外で公演したりして、仲間たちと芸を磨きました。舞台に立つときは、菊池の狂言の魅力を高めたい、見てくれた人の心を少しでも動かしたい、という気持ちで演じています。能場は特別な場所。長年続けてきましたが、今でも菊池松林能場では、肩に力が入ります。古くからの歴史があるからでしょうか、他の場所にはない独特の雰囲気があります。まるで昔の人たちと一緒に演じているような気がします。住んでいる町に特別な場所があるというのは誇らしいことです。菊池松林能場と同じように、菊池の狂言も長い歴史があります。先人たちが残してくれた狂言の魅力をもっと多くの人に伝えたいです。そのために今後も稽古を続けていきます。狂言を披露する山内さんの写真があります。伝統をつなげる狂言実る会。見る人をおかしみの世界へ。菊池松林能場を中心に狂言を演じている狂言実る会。愉快な動作やひょうきんな声が見る人をおかしみの世界に誘います。発足のきっかけは、春雄さんの祖父で先代の舞人である田島実さんでした。狂言の担い手が少なくなってきたことに危機感を持ち、昭和51年に市と共同で狂言教室を開催、後継者育成を進めました。その後、御松林お能保存会の会員で、実さんの名前を冠した狂言実る会を結成。さまざまな場所で日頃の稽古の成果を披露しています。伝統を絶やさないために、平成10年からは小学生に地域の伝統芸能に触れてもらおうと、授業の一環として菊池北小学校で狂言の手ほどきを始めました。狂言実る会では25年間授業を続け、今や北小の伝統にもなっています。今年からは市内の他の小中学校にも狂言の楽しさや 面白さを伝えるために市と共同で伝統芸能継承事業を実施、菊池の伝統芸能の魅力を伝えるためこれからも活動は続きます。狂言実る会の会員が児童に狂言指導をしている写真があります。菊池松林の大場で狂言を披露する狂言実る会、ユーモラスな演技で観客の笑いを誘う、その演技の写真が6枚あります。
4番目、老婆は地域の誇り。現在の菊池松林の大場は江戸時代に建設されました。以後修理と改修を繰り返しながら現在まで保存されています。地域のシンボルとして大切に管理されてきた背景には、住民の生まれ育った町に対する強い思いがありました。特別に建設が許可された農場、菊池松林農場は、菊池の松林を奉納するために作られた専用の舞台です。もともと菊池の松林は、森山城、現菊池神社内で、奉納されていましたが、菊池一族の衰退とともに、城内から現在の場所に移りました。ワイフの証人が江戸時代に書いた記録、島屋日記、市指定文化財によると、宝暦1751年から1764年頃に舞台が火事で焼失。その後、仮舞台で松林を行っていましたが、完成8年に、1796年に現在の農場を建設したという記述が残っています。当時は凶作や飢饉によって深刻な経済危機にあり、徹底した倹約令が出されていた時代。建設にあたっては商人からの寄付や地元住民の強い要望があったとされています。古い建物だからこそ思い入れがある。腰を痛めないように気をつけろよ。せーの、1、2、3。菊池の松林が奉納される2日前、農場では扉の開け閉めと清掃作業が行われていました。作業を行っているのは、御松林斧保存会と上間地区の皆さん、長年清掃や農場の管理を行ってきた茨城邦弘さん。上間地は、古い建物だから開け閉めが大変。でも、だからこそ、この場所に思い入れがあるのかもしれませんね、と話します。着物屋茨城店主、茨城邦弘さんの写真があります。道区では、月に3回、農場や将軍墓前などで清掃活動を行っています。もともと茨城さんを中心に、少ない人数で清掃作業を行っていましたが、地域のシンボルを守りたいという思いで、平成18年からは地域を巻き込み作業を始めました。松林と農場は私たちの誇り。生まれ育った町に農場があるのは嬉しいこと。松林や農場は地元住民の歴史や文化に対する誇りで守られてきました、と茨城さんは胸を張ります。先人たちが守ってきた施設や文化は誰かが守っていかなくてはいけません。御松林斧保存会の皆さんが気持ちよく舞台に立てるように奉納される当日は、塵一つないように掃除をしています。活動は住民同士が親睦を深める場でもあります。今の伝統や文化を若い世代にも受け継ぎたいです。思いを理解するきっかけに、近年菊池の松林以外でも使用したいという要望が増えています。菊池松林農場の管理を担当している生涯学習家の穴見徹学芸員は話します。生涯学習家文化振興係穴見さんの写真があります。今年は民間団体による劇の上演や舞踊団による定期的なパフォーマンス公演も始まりました。菊池松林農場は数百年の歴史がある建物、保存が一番大切ではありますが、利用することで今まで大切に守ってきた人たちの思いを理解するきっかけになればいいですね、と新たな可能性に意欲を見せています。3枚の写真があります。1、舞踊団花わらべ&葉月定期公演。 今年度定期的に公演を開催、美しい踊りを披露している。12月より2月は旧松倉家住宅。2、ノーバコンサート、和楽器とコントラバスの共演で幻想的な空間を生み出し、訪れた観客を魅了した。3、菊池高校菊唱祭、今年の文化祭では生徒によるノーバを活用したパフォーマンスを実施。奉納前に舞台の準備をする上町区の皆さんと御松林お能保存会の会員の皆さんの写真があります。インタビュー。舞台が生きているような感覚がありました。ゼーロンの会熊本市代表上村清彦さん、七条町出身。上村さんの写真があります。今年の5月に菊池松林能場でシェイクスピアマクベスを上演しました。私は菊池高校の卒業生ですが、高校の目の前にある能場には昔から何とも形容しがたい神聖な雰囲気を感じていました。ここは江戸時代から様々な人が歴史を紡いできた場所。そんな月日を重ねた和の空間とヨーロッパ近代演劇の融合を実現させたいという思いがあり、公演を行いました。演じている時は舞台がまるで生きているような、役者みんなに語りかけてくるような感覚を覚えました。他の演者も同じような感想を話しています。思いや誇りが舞台に詰まっているからなのかもしれません。貴重な建物が身近にある菊池は素晴らしいところだと改めて認識しました。来年の秋にはシェイクスピアのハムレットを菊池松林能場で上演する予定です。今後も文化芸術の拠点として大切に管理保存していってほしいですね。迫力の演技で観客を魅了する写真があります。
5番目、伝統を受け継ぐ。たくさんの人に見守られてきた松林。あの山からこの山へ飛んできたるは何じゃるろう。狂言小舞を舞っているのは菊池の松林の舞人、田島春夫さんの孫リアさんとリュートさん。堂々とした所作で観客から大きな拍手を受けていました。私は祖父から松林を受け継ぎました。初舞台に立った時、祖父が後ろで見守ってくれました。今は息子が孫たちを見ています。なんだか不思議な気持ちですね。祖父も先人たちも同じ気持ちだったのかもしれません、と春夫さんは目を細めます。菊池松林能場で清掃活動を行ってきた茨城邦博さんも思いを馳せます。子供の時から松林と能場は大切にしなくてはいけないと言われてきました。その思いが次の世代にも受け継がれているので嬉しいです。先人たちの思いをつなぐ。菊池の松林に携わる多くの人は周りの呼びかけにより活動を始めています。やっていくうちにこれは続けなければいけないと思ったんだ。皆さん声を揃えて話します。最初から芸能を継承したい、次世代に残したいといった仰々しい気持ちがあったわけではありませんでした。尊敬する人、大切にしたい人の背中を見て続けていく中で、それが大事なもの、尊いものだと知ります。伝統を受け継ぐとは相手の気持ちを理解しようと寄り添うこと。そうやって担い手たちが先人たちの思いを受け取り続けてきたからこそ、伝統や文化に昇華されたのではないでしょうか。菊池の松林は650年以上ほとんど形を変えずに現在まで伝わっています。それは形だけでなく思いも同じなのかもしれません。今年の舞台で狂言小舞を演じている田島リアさん9歳とリュートさん7歳、父慎太郎さんが後見として見守っている。その写真が大きく見開きで出ています。問い合わせ先、生涯学習課文化振興係、 電話 25-7232。 特集菊池の松林を終わります。